聖書をお読みいたします。詩編57編。指揮者のために滅ぼす名の調べで、ダビデによるミクタム。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいたときに、私を憐れんでください神よ、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、私は滅びが過ぎ去るまで三翼の陰に身を避けます。私は意図高き方神を呼び求めます。私のためにすべてを成し遂げてくださる神よ、神は天から助けを送って私を救い、私を踏みつける者どもを辱められます。神は恵みと誠を送ってくださいます。私の魂は獅子たちの間で、人の子らをむさぼり食う者の間で横たわっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全世界で崇められますように。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘り、自分でその中に落ちました。神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎません。私は歌い褒め歌います。私の魂よ目を覚ませ、ことよ盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚まそう。主よ、私は国々の民の間であなたに感謝し、もろもろの国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天皇お父様、7月の最後の主の日に共に集い礼拝できる特権と幸いを感謝いたします。この1週間がここからスタートし、御言葉にあるように主の祝福をもって送り出され、イエス様と共にこの地上の旅路を歩みながら、神様に栄光を期す一つ一つの営みとなっていくように導いてください。そして感謝の生贄を携えて再び次の主の日に集い、その喜びを分かち合うことができますように祝福してください。語る者、聞く者、御霊が一つにしてくださり、神の御心を受け取ってそれを実行できますように恵みを与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ずっとダビデの生涯を学んでいますが、私の魂を目を覚ませという題を、聖書そのものの題をつけました。今朝誰かから早く起きなさいと言われた人いるでしょうか。子どもたちは親から言われるかもしれませんが、自分の魂にそのように、目を覚ますように呼びかける人がいたら素晴らしいことが起こるということを学んでいきます。この説教の準備をする中で一つの賛美が響いてきました。100年ぐらい前に作られた、結構皆さんの中にも知っている方がいらっしゃると思いますが、三翼の影にという賛美です。一番だけ賛美します。歌詞を出しておきます。出してますね。
嵐の激しい時も三翼の影ならば、すべてのこと主に委ね、平安に満たされる。いかなる時にも三翼の影に守られ安らかに主と共に過ごす。
3番目までありますけれども、味わいたい方は教会福音賛美歌が本棚にありますので、どうぞご覧ください。三翼の影という言葉が聖書の中にはところどころに出てきます。神様は鳥のように翼を持っているということではなくて、神様の恵みが翼のように私たちを覆い、そして三翼に乗せて運ぶという、まあ、そういう詩的な表現が出てきます。ダビデは、まあ、前回まで学んできたように、イスラエルの王であるサウルから命を狙われ、追われ追われて逃げる途中、自分の身を守るために洞窟に潜みました。まあ、イスラエルという国はアラノの方に行くと洞窟っていうのがたくさんあります。司会写本というものもその洞窟で、見つかり、世紀の大発見と言われて、ニュースになったことがありますが、先ほど、まあ、会主席に座っている中で、その洞窟の中で神様の御業を経験した小田奈良寺という牧師のことを思い起こしました。何度かご紹介している方ですが、日本が朝鮮半島を、まあ、支配していた時に、私の学んだ関西聖書神学校の、昨年は校長先生の有賀先生をお迎えしたんですが、その有賀先生のさらに先輩の小田奈良寺という、織田という名前を聞くと日本人だったら織田信長というふうにイメージすると思いますが、その織田信長の末裔の方が神様に召されて牧師になる、その学びをしていた時に、まあ、朝鮮半島のことを知って、そこに自分は使わされるという証明をいただいたんですね。そして韓国に、朝鮮に渡りましたけれども、朝鮮の人たちからは日本のスパイだ、そして日本軍からは韓国のスパイだと両方から疑われて、まあ、日中もサッチも行かなくなって、ホラナに身を攻めることになったわけです。そしてその中でやることといえば祈ることですよね。で、真剣にこう祈っている中で気がつくと、なんか獣のうなり声が聞こえてきたんです。そして目を凝らしてじっと見ていると虎がいたんですね。まあ、加藤清正の虎退治というのは有名な話ですが、小田奈良寺牧師はその虎の潜んでいる洞窟の中にいて、まあ、急いで出てきたんですが、その後から虎が出てきたという。で、それは恵みでも何でもないんですが、小田牧師がそのホラナの中で受けた恵みは、その当時まだ韓国語を話せなかったんですね。ハングルを話せなかったんですが、小田先生は一生懸命にその韓国の人に伝道するためには言葉を覚える必要があるので、話せるようにということで真剣に祈ったんですが、見事その祈りが答えられて韓国語を話せるようになって伝道していったということなんですね。まあ、朝鮮動乱が終わって日本に帰国して、 京都で牧師をされていましたけれども、まあ、その京都の教会に、まあ、親友が韓国人の牧師だったこともあって、連れて行かれて、少し詳しくお話を聞くことができました。でダビデはサウルから追われてこの洞窟に入っていたわけですが、洞窟の暗闇の中で意気消沈し、心も魂も体も横たわっている状態でした。このような四面楚歌の状態でも、神を知っている者は神様の憐れみを求めて祈ると、洞窟以上の安全な場所を見出すということが分かります。まあ、洞窟ですから守られているわけですね。入り口さえしっかりこう防いでいれば守られているわけですが、その洞窟以上に安全な場所を信仰者は見出すことができます。それが御翼の影という神の守りです。皆さんもその御翼の影にかくまわれて守られてここまで歩んで来られたと思います。いや、そんなことはないと、確信持って言う必要はないんですが、皆さんきっとそういうところで守られて来られたから、こうして神様の前に今日出て礼拝を捧げているんだということができます。そしてそれは酒どころとも表現することができます。酒どころという言葉も聖書にはたくさん出てきます。一つ見言葉を出していただくと、詩編の46編1節、神は我らの酒どころ。一緒に読んでみましょう。3、はい、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。短いフレーズですから、ぜひこれを覚えておいてください。必ずこれが皆さんがダビデのような苦境に陥ったときに、聖霊なる神様が内側からそれを教えてくださるんですね。御言葉には力があるということをぜひ経験してください。でこの準備の中で、ワールドミッションレポートというものが、まあ、Facebook の中に時々こう上げられてくるんですね。でその中に素晴らしい証しがありまして、今回、チェコの宣教師のことが取り上げられていました。でこの方は、2017年に、まあ、7年前スーダンに行った時に、イスラム教徒に捕らえられて投獄されて拷問を受けた方なんですね。しかしその国のスーダンの大統領オマル・アル・バシールという方が、このヤセク宣教師の即時釈放を命じて、彼は恩赦を受けてチェコに帰国することができたわけです。そして帰国すると宣教師は自分が刑務所で過激派の聖戦主義者たちに拷問を受けていた間、チェコの国の人々の祈りによる主の不思議な守りの中に自分がいたことを明かしました。ヤセク宣教師の妻は夫が遠い異国の地で投獄されていた間、地元でバイブルスタディ聖書研究会に出席していました。ある時その聖書研究会のリーダーが突然学びを中断しました。そしてヤセク宣教師が置かれている場所に神様の臨在が置かれるように祈ろうとメンバーに勧めたわけです。まあ今日も小グループがありますが、もし皆さんの中の誰かに神様からの示し、あるいは導きが与えられたら、遠慮しないで、こういうことを今示されましたから、一緒に祈りましょうと、まあ、リーダーの方もいらっしゃいますが、ぜひそういう神様の導き、聖霊の導きに従って、祈りの課題、あるいは促しというものが 与えられたならば、それは神様が祈ってほしいと願っておられることですから、ぜひそのような段階に進んでいただきたいと思います。私たち日本人の遠慮深さというのは、時に神様の御業をストップしてしまうこともありますから、祈りにおいては遠慮しないということがとても大事なことだと思います。このヤセク宣教師は、私が家に帰ったとき、それはまさに私がイスラム教徒たちに殴られていたその時であったことに気がつきました。私のために祈る妻や仲間たちの祈りと主の臨在に守られ、同じ時に私は超自然的な平安を感じていたのです。私のスーダン滞在予定は当初たったの4日間でしたが、それは445日間になりました。すべての苦難を考え、主が私たちを通して行われたことを振り返ってみるとき、私たちはこれ以外に何を言うことができるでしょう。すなわち、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いということです。このようにして、ヤセク宣教師は、牢獄で拷問を受けている時にも、不思議な神様からの平安を受けていた。神様の臨在に触れていた。ということを経験した、そういう証です。第一に、ミツバサの影というものを見てきましたが、第二に、私たちにも翼があるんだということ、それは祈りの翼だということを見ていきます。神様のミツバサの影に宿ると、そこは洞窟以上の先どころとなります。すなわち、意図高き方である全能者の影ですから、この地上のどんなに強力な軍隊でも滅ぼすことができない、立ち入ることができない、許されない、そういう神様の守りの場所だということですね。そういう神様の守りが私たちに与えられているということを覚えながら、日々の生活の中で過ごしていきたいと思います。そして、意図高き神は天の御座に座り、ダビデの祈りに耳を傾け、正しい裁きをもってダビデを救い、天からの救いと助けを送る方である。ヤセク宣教師に送られたような助け、救いが天から送られるということをおっしゃられます。そして、ダビデの祈りは、この57編の一節には、私を憐れんでください、私を憐れんでください、どれだけダビデがこの時震えながら恐れの中にいたかということが分かりますが、その憐れみを求める祈りから、意図高き神を呼び求める、神ご自身を求める祈りへと祈りの翼が羽ばたいて、彼の魂を引き上げて、うなだれていた魂を引き上げて、神を求めるを祈りへと導いたわけです。そして彼の魂も高く引き上げられて、意図高き方の御座に伴われている姿が、描かれています。詩編の63編を出していただくと、少し長いですが、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。肉体的な渇き以上に魂が神を求めている。つまり私たちが地上で出会う試練、経験する試練というものは、私たちの魂が神様に飢え渇くチャンスでもあるわけです。神以外に私の実情を知って 慰め、私の問題を解決してくださる方はいないというところに立ち至るまで、私たちは自分の経験や知識やまた周りの人たちの助けも求めながら、まあ、そこで時間を過ごすことが多くあるわけですけれども、とどのつまりは信仰者にとっての助けは神ご自身であるということに気がつく必要があるんですね。でそこに至るまで私たちはいたずらに右往左往して、ああでもないこうでもないというふうに時間を過ごすことが続いていくわけですが、ダビデはこの洞窟の中で神に植えかわき、神を求める祈りへと導かれました。ですからサウルから命を狙われたことがダビデにとっては益となっている姿も見るわけです。そしてダビデは、私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。この洞窟がダビデにとっては聖女、神殿と変わっているわけです。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。命の危険にさらされて、命が惜しい、命が危ない中で、人は必死に自分の命を守ろうとします。それは当然のことですが、命にも勝る神様の恵みがあるということに気がつくならば、信仰者はそこからさらに羽ばたいていくことができるということも事実です。神を求めることは神に近づき、神の臨在に触れることとも言うことができます。ヘブル4章16節にはこう書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。憐れみを受け、恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために恵みの御座に近づく。恵みの御座に近づくということは神を求めるということです。私たちは問題の解決、必要を満たしていただくことのために一生懸命なりますけれども、その中でなんか祈りが虚しい、なんか神様に届いていないような、のれんに腕寄せのような祈りになっていることに気がつくならば、思い切ってそれまでこうしてください、ああしてくださいって祈りをやめて、ストップして、ポーズして、神ご自身を必死に求める祈りへと切り替えていく大胆さが、信仰生活の長い信仰生活の祈りの生活の中では、まあ、示されていくステージなのかなという気がいたします。これは祈り続けていく中で経験することだとも言えます。神様はご自身を求める者に自ら折にかなった助けを矢先宣教師に送られたように、私たちにもここでは恵みと誠を送ってくださいますと3節の3行目に書いてありますが、恵みと誠という言葉も旧約聖書に何度も出てきます。たくさん出てきます。そして新約聖書ではこの恵みと誠は、満ち満ちた豊かさの中からと書かれ、そしてヨハネの福音書では言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、この方は恵みと誠に満ちておられた。恵みとはギリシャ語でカリスと言いますが、神様の無償の愛と、まあ、この無償の愛を指します。で、私たちが何もしていなくても神様が私たちに与えてくださる一方的な恵みです。そして誠はアレセイアと表現しますが、真実という意味があります。神様はご自身を求める者に真実に誠実に応えてくださる方であるということ、この恵みと誠は旧約新約 区別なく貫かれている神様の恵みであります。神を求める者、意図高き方である方を求める者は三翼の陰にかくまわれ、そして回復する中でこの状況の打開というよりは、意図高き神、神を呼び求めますと2節にあるように、私のためにすべてを成し遂げてくださる神を、全能者である神がおられるということに気がついて、こういう祈りを捧げていくわけです。私のためにすべてを成し遂げてくださる神を呼び求めるというところに祈りが行き着いたときには、もう問題は解決したも当然だと言えるわけですね。そういう祈りの世界、祈りの時間というものがあるということを何度か経験するならば、私たちをいたずらに恐れなくてもいい、慌てなくてもいい、そこでしっかりと留まって、ひたすら神を求めていく姿に変えられていきたいと思います。第3に、そこまで来たら今度は今日の説教題ですが、8節にあるように、私の魂を目を覚ませ、ことよ盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚まそう。ここに目を留めまして、ダビデの苦しみは命の危険が迫っていたことによりますが、それ以上の問題はサウルが襲ってきて自分を殺すのではないかというこの恐れの中に捕らえられていたこと、まあ誰でもそうなるわけですが、私たちはいろいろな問題にこう捕らわれすぎてしまうことがあります。確かに大きな問題です、深刻な問題です。しかしそれに捕らえられてしまうということは、信仰者にとっては致命的な誤りです。そのためにダビデも、魂が衰え神様を見失いかけていると言えます。ギリシャ語で人間をアンスロポスという言葉は、もうこの教会で何十回となく使ってきた言葉ですが、覚えてない人いたら申し訳ないんですが、アンスロポス、意味は何でしたっけ、覚えている方は。アンスロポス、アンポンタンではなくてアンスロポスですね、上を見るもの。日本語でも私たちが困った時には天を仰ぐという表現を使いますね。人は上を見るものとして作られているんです。上というのは神様がおられる場所ということですね。これが人間の姿なんだと。人は苦難に陥った時天を仰ぎますが、クリスチャンはそこからどうするかということが課題なんです。魂が目覚めているならば、神様に願いを捧げる以上に神は崇められる方であると知る必要があります。こんな苦しい時に神様を崇める、賛美するなんてこと、どの口が言うんだと言われそうですが、そうなんです。問題を取り上げてその解決を必死に求めていくのは必要なことですが、それだけだと祈りはなかなか貫けない、突き抜けない、なんかこう壁があってそこから先に進まないということも経験された方はたくさんいらっしゃると思います。しかし 神を崇める、神を賛美する。祈る時にはまず賛美しましょう、感謝を捧げましょうというのはこういうことなんです。なんか決まりきった形っていうのを私も嫌う傾向を持っている人間ですが、これを実践している人たちの祈りの生活、信仰生活は確かに突き抜けていくんですね。いろんな問題がかぶさってくる、泣き面に走るようなことも起こってくる。それでもその人の中には神の臨在、神からの平安が注がれているということが分かるクリスチャンたちがたくさんいるわけです。そこでダビデはこの五節で、神よ、あなたが天であなたの栄光が全世界で崇められますように、そしてこれを11節でも繰り返しています。神よ、あなたが天であなたの栄光が全世界で崇められますように。本当にそう願っているならば、この祈りは突き抜けていくんですね。そういう祈りを経験したならば、祈りの世界の素晴らしさというものを経験するということになるわけです。そしてこれは一人で神様に祈る時もそうですし、数人でグループで祈る祈り会でも突き抜ける祈りっていうのがあるということを、まあ神学校でも経験したことがありますが、賛美も突き抜ける性質があります。まあ礼拝では 2,3 曲で、2,3 曲捧げていますが、まあ賛美集会、賛美礼拝といった形で、そこで1時間半と賛美を続けていく中に、突如天が開けて、もうそこにいる人たちの上に聖霊が注がれて、今までとは違ったこの集まりになっていくということが起こるわけですね。まあそれは人間の知恵で小手先でどうにでもなるわけではない、神様の聖霊の導きによるわけですが、祈りと賛美にはそういう性質があるということを覚えていくと、私たちは義務的になんかこう四角四面の形の中にとらわれないで、自由に神様を礼拝することがさらにできるようになっていくと言えます。そして神は何にも勝って崇められる方であるという真理を悟るときに、私たちはこの真理に御言葉に固く立つことができる信仰者へと変えられていくわけです。五節とそして九節十一節のように、信仰から来る、そのような信仰から来る神への賛美と感謝を捧げることができたならば、問題の中に囲まれているとしても、洞窟の中にいるとしても、闇の中にいるとしても、私たちはそこで救いと折にかなった助けを受け取ることができるということを教えられます。ということで、勝利の秘訣は問題から目を転じて、意図高き神、全能者である神を求めることだと教えられます。これからもこの方に目を留め、賛美と感謝を何にも勝って捧げていくものでありたいと思います。お祈りいたします。天皇お父様、ダビデの生涯に訪れた、またダビデ自身を襲った苦難、試練、また自ら撒いた問題もありましたけれども、その中で神様に取り扱われ、それまで信じていた神様以上の意図高き神、 すべてを知って裁いてくださる神を彼が知ったように、私たちも祈りの中で神を賛美し、神に感謝を捧げて、その祈りが突き抜けていくように、私たちの信仰が突き抜けていくように、取り扱い導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。